おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。さあ、今日は
この1年間で、まあ、北朝鮮をテーマにした本を、まあ、大体月に1冊の割で読んだんですけど、
はい、
どうも固くて、北朝鮮の現代政治、金王朝の歴史、うまくいかない経済なんていう本ばっかしで、閣下総要、伝聞情報が多く、ピンとこない思いがしたんですね、
はい、
ところが最近読んだ北朝鮮洗脳文学、まあ、脳を洗う洗脳文学の実態、飛べないカエルという単行本がとても面白く、まあ、2、3日で読み上げてしまいました、
はい、
ルポルタージュの手法を取り、自分の生活体験も綴っており、しかも日本、北朝鮮、韓国、3つの国に住んだ経験を持つ著者なんですね、
はい、
3つの社会、3つの国民を比較しており、とても分かりやすく面白いと思いました、うん、この本の著者の名前はキム・ジュソン、もちろん本名でなくペンネームでしょう、
はい、
裏表紙にある経歴を見ると日本生まれの在日であるとのこと。最近では日本のマスコミにも登場し、5月初めにはBS プライムニュースの番組にも出てるのを私は見ました、
はい、
1945年以降、日本の外国研究は大きく前進しましたね、一つの新聞社やテレビ局から、まあ、40〜50人くらいの特派員が今出てます、うん、ところが朝鮮半島の北半分だけはぽっかり穴が開いているんですね、うん、欧米中国を研究する日本人研究者の数に比べると、北朝鮮を研究している研究者ごく少数としか言えないんですね、うん、特派員については、かつて共同通信や G 通信から出ていたんですが、今はいないようです、
はい、
このところの激動を見ると、テレビや新聞、さらに雑誌に登場するジャーナリストの、あるいは学者、せいぜい30人ぐらいしかいないんじゃないですかね、うん、特に北朝鮮を直に知ってる研究者は少ないので、気がかりです、
はい、
大学で北朝鮮研究をやっているところはどこでしょうかね、静岡県立大学、立命館大学、大阪大学、東京大阪の外国語大学、天理大学、新潟大学ぐらいではないでしょうか。拉致問題という重大な安全保障上の案件を抱えている日本なのにと思います、
はい、
日本政府は北朝鮮情報をどのように収集しているのかもよく分かりません、うん、以前このコラムで、日本は自衛隊の兵員数、警官数、お医者さんの数が25万プラスマイナス数万で、これほど日本が非軍事的な国であることを示す数字はないと申し上げました、
はい、
しかしそれだけに安全保障上、あるいは軍事的に脅威を与える国については、合法非合法の手段を使って、情報を取らなければならないのが国の役目だと思うんですけどね、うん、かつて日本から中国やロシアに特派員を出す協定を結んだのと同じように、やはり日本も早く北朝鮮政府との間でもっと大人数の特派員を送り出せるようにしてはどうでしょうか、うん、国の安全のためにはどうすればよいのか、日本政府は十分考えていると思いますが、北朝鮮研究のために朝鮮半島学科というような学科を作り、優れた研究者を育てることが必要ではないでしょうか。かつて日本との戦争に踏み切ったアメリカが日本研究のセンターを作り、日本研究者を育て、その後優秀な学者が育ったのを思い出します、
うん、
北陸の大学がこのキム・ジュソンさんやその他の在日出身の研究者を含めて大勢の研究者を招聘して学科新設を考えてくれたらなと思うんですが、いかがでしょうか。
うん、思いは分かりますけどね、実現するかどうかはちょっとですよね。
わ、
ね、
はい、かりました、
はい、どうもありがとうございました、はい、水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。